環境資源対策課特集号。緊急、可燃ごみの減量が必要です。ごみの有料化の検討も。平成37年度末までに、現在稼働中の伊勢原清掃工場焼却施設の稼働を停止し、その後は、秦野クリーンセンター1施設での焼却体制に移行する予定です。中間目標年度である平成33年度時点で、ごみの減量が計画通り進んでいない場合、ごみ排出量に応じた負担の公平性と排出抑制の観点から、ごみの有料化を含めて検討します。可燃ごみの量。平成29年度、約3万9000トン。1人1日あたり640グラム。平成33年度目標、約3万6500トン。1人1日あたり600グラム。1人1日40グラム、納豆1パック分の減量で、約2500トンの削減。平成37年度目標、約3万3600トン。1人1日あたり570グラム。1人1日70グラム、卵1個分の減量で、約5400トンの削減。目標達成のためにご協力ください。ナンバーワン、草類の資源化。ナンバーツー、もう一度資源の分別を。ナンバースリー、家庭でできる生ごみ資源化。草類の資源化開始。家庭から出る可燃ごみのうち、生ごみに次いで多い草類。これを分別収集することで、平成30年度の目標は、年間1000トンの可燃ごみ減量を目指します。可燃ごみに入っているものの円グラフがあります。円グラフを読みます。生ごみ 30.1%、草類 22.4%、枝など 4.7%、紙類 20.9%、プラスチック類 9.4%、その他 12.5%。円グラフ終わり。収集した草類は、木質系粗大ゴミなどと合わせてチップ化し、燃料などにします。今年6月から、本町、東、北地区、分別カレンダーの回収地区で、本町 A、本町 B、東 A、東 B、北。で、草類分別収集を先行で開始しました。来年度から市内すべての地区で草類の分別収集を行います。1、回収対象となるもの。草、切り花、落ち葉、竹、直径50センチ、長さ40センチ以下に束ねる。生ゴミなどの可燃ゴミの混入があると回収できません。回収できない混合ゴミ、プラスチック類などが混入する。紙類が混入する。2、収集日。可燃ゴミの収集日が月曜日と木曜日の地区にお住まいの方。月曜日が可燃ゴミだけを、木曜日が草類と可燃ゴミを出せる日となります。可燃ごみの収集日が火曜日と金曜日の地区にお住まいの方。火曜日が可燃ごみだけを、金曜日が草類と可燃ごみを出せる日となります。3、出し方。1、土を払う。 先に乾燥させると土が落としやすくなります。2. 乾燥させる。天日干しが効果的。雨が予想される場合には、袋に入れて口を開けておくだけでも乾燥します。3. ゴミステーションに出す。袋は、できるだけ可燃ゴミと草類を分けておいてください。4. よくある質問。問い。土は完全に落とさないといけないの？答え。土がついていると資源化するときに不純物となるので、できるだけ土を落としてください。問い。
どのくらい乾燥させるの？
答え。可能な限り乾燥させてください。晴れた日一日でも効果があります。問い。剪定士は草類として出していいの？答え。剪定士は今まで通り剪定士の日に出してください。問い。少量でも分けて出すの？答え。少量でも草類は分けて出してください。問い。一度に大量に草類が出てしまったら？答え。大量に出る場合は、日を分けて出してください。5. 先行実施の実績。6月中に、本町、東、北地区で収集し、資源化した草類は、約82トンで、おおむね計画通りの回収ができました。月曜、火曜の可燃ごみの収集日に出されていた草類、また、可燃ごみとの分別ができていない草類には、張り紙をして周知しています。引き続き、分別収集にご協力ください。分別で、レッツ資源化。分ければ資源、混ぜればゴミ。分別ルールを徹底するだけでも、可燃ごみの削減が可能です。分別の徹底で、一人一日約90グラムの減量が可能です。今一度、古紙や容器包装プラスチックなど、資源物の分別の徹底にご協力ください。写真は、市内のあるゴミステーションに出されていた可燃ごみを展開調査し、種類別に分けたものです。大量のプラスチック類や古紙などの資源物が混入していることがわかります。収集した可燃ごみの写真と、分別後の可燃ごみ混入資源物として、混入したプラスチック、混入した古紙、不燃ごみ、布など、と、分別後も残った可燃ごみ、それぞれの写真があります。資源物として出しやすくなりました。昨年10月から従来可燃ごみとしていた紙類の一部が古紙類として出せるようになりました。また、古紙類は従来通り縛って出すか、縛りにくい場合は紙袋で出しても構いません。今まで可燃ごみとしていた紙類、例、ワックスやアルミでコートされた紙、はがき、レシートなど、紐で縛りにくい紙類、例、トイレットペーパーやラップの芯、小さい紙、紙製容器など、これらを紙袋に入れて、口を取っ手で縛る。なお、紙袋の取っ手が紙製のもの。収集場所等で啓発用に使っていただける古紙類の分別についての張り紙を用意していますのでお問い合わせください。容器包装プラスチックの出し方。容器包装プラスチックは悪臭の発生やリサイクルの妨げとならないよう水ですすいで出してください。市内の小売店等でも 古紙類や食品トレーなどの資源物を店頭で回収しているところ、資源物店頭回収協力店があります。お買い物の際にご利用ください。資源物店頭回収協力店については、本市ホームページをご覧ください。秦野市拠点回収で検索。秦野市ホームページ、資源物の拠点回収の QR コードがあります。家庭でできる生ごみの資源化。生ごみ資源化スタートアップキャンペーン。市では、市販されているほとんどの生ごみ処理機の購入を補助しています。今なら期間限定で、ディスポーザーを除く、各種生ごみ処理機の使用に必要な消耗品をプレゼントしていますので、この機会にぜひご検討ください。補助対象機種、補助額の順に読みます。非電動式。おなじみのコンポスト。密閉式の EM バケツ。話題のキエーロ。購入費の2分の1。上限4万円。電動式。ボタン一つで生ゴミ肥料化。電気で生ゴミを乾燥させたり、微生物を活性化させて生ゴミを分解します。購入費の2分の1。上限4万円。買い替えの場合は、一律1万5千円上乗せ。ディスポーザー。生ゴミを破砕して下水に流すだけ。設置できる機種や地域、設置工事のできる業者が限られています。詳しくは営業課、電話 832111 まで。購入費の2分の1、上限4万円。プラス、設置工事費の半額、上限1万5千円。以上。さらに、今年度限り、次の物品をプレゼント。非電動式処理機の使用に必要な、発酵促進剤、または EM ぼかし、または黒土。生成品の保管容器、および移植ごて。キャンペーン期間は、2019年3月31日まで。お知らせ。リユース、もったいないデー。8月26日日曜、夏開催予定。環境資源センター内。家庭から出た不要品、家具、クリアケース等を低価格で販売します。その他イベントも同時開催し、ゴミ減量グッズの配布等も行います。前回5月開催、カルチャーパーク、実績。来場、約500人。販売数、247点でした。さらに、11月18日日曜には、秦野市、伊勢原市、西組合、3社共催による、もったいないデーを、秦野クリーンセンター内で開催予定です。ぜひお越しください。選定紙チップ配布終了について。南ヶ丘で行っていた選定紙チップの配布は5月31日をもって終了いたしました。今後選定紙は木質系粗大ゴミや草類と合わせて燃料として資源化します。今後も資源物の分別収集にご協力ください。名水秦野富士見の湯夏休みサマーキャンペーン。お子様入浴料半額。8月15日から31日。毎週火曜、木曜、ポイント2倍。8月25日土曜。9月8日土曜、ミックスハーブ湯開催。 8月31日金曜まで、サマービアガーデン開催中。9月23日日曜、大迫力、タバコ祭り花火観覧会。さらに、8月限定、このチラシをフロントにお持ちいただくと、入浴料100円引き、各種割引券をプレゼント。このチラシは各公民館等公共施設にも置いてあります。名水肌の富士見の湯、ソヤ4553-1、電話821026、無料送迎バス、秦野駅より。営業時間、午前10時から午後10時、最終受付、午後9時半。第2水曜、定休。入浴料、平日3時間。秦野伊勢原市民、大人600円、子供300円。それ以外の方、大人800円、子供400円。名水肌の富士見の湯につながる QR コードがあります。問い合わせ、環境資源対策課、電話824401、E メール、kihaifun.sidenuo.kanagawa.jp 声の広報秦野8月15日号はこれで終わります。担当は、秦野市録音赤十字法師団ひまわりの、三松恵子、二階堂のり子、元岡佳代子、宮木美樹、田代陽子、田中初代、笠井玲子でした。